キャスト、ダイレクトレスポンス広告を使った営業法は、テレアポや飛び込み営業とは異なる新しい営業法をお伝えする番組です。書籍ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方の著者辻武さんが、訪問販売でしか売れないと言われた太陽光発電をたった一人で売りまくった秘訣を公開。チラシ広告を使って販売したノウハウやマーケティングを使った新しい営業スタイルをメインに解説。その他にも即決営業のテクニック、テレアポ経営、出版、自己啓発などのビジネスで欠かせない現場で培った本物のノウハウをお届けしています。さらに辻武さんが運営するホームページ売れる 493.com では様々な無料プレゼントをご用意しています。書籍の前半が無料で読めますし、書籍の元ネタになった小冊子も無料で読めます。また音声版ダイレクトレスポンス広告も無料でお聞きできます。ご興味のある方はぜひ売れる493で検索してください。この度 LINE 公式アカウントを作成しました。営業、マーケティング、経営に役立つ情報や読書から得たお役立ち情報を週に1回のペースでお届けしています。またお友達登録してくれた人にだけダイレクトレスポンスマーケティングを分かりやすく解説した4本動画と4つのニュースレターを無料でプレゼント。詳細はホームページ売れる 493.com のメニュー欄にある LINE 公式アカウントからどうぞ。辻先生、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
辻先生はもっと売るためにはどうしたらいいかと考えた時に3つあるって考えたそうなんですけども、それは何でしょうか。
はいはいはい、僕がね一人になってしまった時ね、太陽光発電を僕は販売していて、もうみんな辞めてしまって僕一人になってしまったよと。で、広告で売るぞって決めた時にもっと売るためにはどうしたらいいのかなっていうふうに、決めたことがありますよと、これは3つあって、それを今お伝えできればなと思います。で、まず1つ目が、売りっぱなしにしないですね。訪問販売の受注発注がもうほぼもう間違いなく売りっぱなしなんですよね。健康食品やその化粧品なんかのようにそのリピートが高い商品ではなくて、太陽光発電のような高額で長寿命な商品だと次のリピート購買につながらないので、ぶっちゃけアフターフォローがめんどくさいんですよめんどくさいですよね、アフターフォロー。その一人の営業マンがアフターフォローまでやるってなるともうスーパーめんどくさいと思うわけですね。で、ほとんどの会社はそういうことやっていないです。特に訪問販売系の会社なんていうのは、営業マンっていうのはお客さんと契約するときは会いますけど、それ以降っていうのはもう一切会わなくなりますから、基本的には売りっぱなしです。会社の方針も基本的には売りっぱなしだと思います。なぜならリピートが起きないからですね。で、正直僕もそういうことを考えていました。だって太陽光発電ってその10年とか15年とか20年とか持つ商品ですから、その、ね、もうリピートが起きないわけですよね。10年15年20年経たないと。で、しかも太陽光パネルそのものは半永久的ですよなんて言ってるわけですから、もう要は商品自体が売りっぱなしみたいな商品なわけですよ。もう リピートが次起きないような商品ですので、普通だったらアフターフォローなんて普通の会社やらないんですよね。訪問販売の会社はみんなやらないと思います。で、実際僕も やってましたけど、やるのはすごいめんどくさかったです。で、お客さんから連絡が来ない限りこちらから連絡するっていうのはもう皆無です。絶対なかったですね。だからお客さんからその電話がかかってくるときってどういうときかっていうと、エラーが出たんだけどだとか、ちょっと発電量が低いと思うんだけどとか、契約の時にね、言っていたそのシミュレーションとちょっと違うんだけどとかね、そういうもうめんどくさいクレームじゃないですけど、そういうのが来たのはもう本当めんどくさいんですよね。で、そういう連絡が来た時は仕方なく対応するわけですよ。お伺いしたりとか対応するわけですね。無視とかはしないんですけど、やっぱりそれはね、仕方なくっていう感じが出てたわけですね。で、そういう連絡がない限りっていうのは、こちらから会社から僕からお客さんに連絡することっていうのはないわけです。なぜなら新規客を捕まえるのが必死で、その既存客に構ってる暇がないわけですね営業マンみんなそうだと思います。新規に追われていて、既存客ユーザーに構ってる暇がないっていうのが本音だと思うんですね。これが訪問販売の約9割以上がこの考え方になっています。で、特にアフターフォローがそのやりたくても その少人数の会社では正直難しいんですよね。無理なんですよ。ましてや僕のようにみんな辞めてしまって僕一人になってしまったっていう場合もほぼ不可能に近いわけですよ。お客さんの家にいてそのどうですかとか最近の、ね、太陽光パネルの太陽光発電の調子はいかがですかなんて御用聞きなんかできないわけですよ。御用聞きしても仕方がないわけですよ。だってリピートが起きないわけですから、次の購買につながらないんだもん。そんなの無駄やと思っていました、はい、だけど僕はそれをやめてやり始めたんですね。アフターフォローやろうと思ったんです。でも僕一人で全てのお客さんのところ回れるわけがないのでね、一日一人に回ろうと思ってもね、どんだけかかんねんっていう話ですよ。だからそんな月に1回の、ね、アフターなんて無理ですし、でも月に1回のアフターしてくれっていうふうにもやっぱお客さん側は思うわけですね。だから僕はニュースレターっていうのを始めました、はい、手作り新聞ですね。ニュースレターっていうのは、打った後も継続的にその、まあ、接触できるようにね、もう郵送で送るようにしたんですね。そしたら僕一人でもその例えば何百人というお客さんがいてても僕一人でも対応することができるわけですね。しかも月に1回会うことができるわけですよ、はい、そのニュースレターっていう媒体を通して、そういうことができるので僕は月に1回のニュースレターっていうのを発行するようにしました。これがねボディーブローのようにじわじわじわじわ威力がね出てくるわけですね。すぐ速攻性はないです、はい、ニュースレターを巻いたからといっていきなりお客さんからポーンって注文が来るかっていうと来ないんですけど、速攻性はないんですけどじわじわじわじわと効いてきますよ。これがニュースレターですね、はい、ではだから一つ目は売りっぱなしにしないっていうことですね、はい。でじゃあ2つ目一体何かっていうと、2つ目は売りつけないです、はい、売り込みしないっていうか売りつけないですね、はい、強烈なクロージングでその場でイエスを取って契約しても、もう後日かなり高い確率でクーリングオフされてしまいますよね、はい、昔はすごい売ってたけども今はもう売れないっていう営業マンいっぱい知ってます、はい、知ってますよね、いっぱいいますよねそういう方、もうそれはね時代が変わって人も変わって生活スタイルも変わってで法律も変わっているのにいつまでも昔と同じような売り方をしていたらやっぱ売れなくなるのは当然ですよってことですね、もう時代が変わって人も変わっているのに売り方だけ昔の売り方なんてそんなのやっぱ通用するわけないわけですね。だから僕は即断即決営業っていうのをやめました、はい、もう従来の飛び込み営業だとかテレアポの訪問販売の会社がやっている即決営業ですね、ああいうのはやめました、はい、で代わりに何をしたかっていうと相手が欲しいっていうまで買いたいですっていうまで待つようにしたんですね。まあ、ただそのやっぱね見積もりを見せてからはやっぱその場でね返事をいただいてましたけど、それもある意味即決に近いんですが、でも見積もりを見せた段階でもう欲しいっていう気持ちをもう高めておいたっていうわけですね。それをその初対面でパッて出会ってセールストークで一気に上げるんではなくてじわじわじわじわ時間をかけて上げていったよっていうことです。そしたらどうなったかっていうと、はい、あの検討しますとか1週間検討しますっていうあの断り文句が全部きれいさっぱりなくなりました、はい、なくなります。あの断り文句がなくなりますよ。見積もり見せた瞬間によろしくお願いしますっていうもうきれいに決まるようになりますからね。お客さんから見積もり見せて断られることがなくなりましたっていうことですね、はい。でじゃあまあ3つ目は一体何かっていうと、まあ、名刺を派手にしたってことですねまあ前回とちょっと被ってるんですけど、もう普通じゃダメだなと、もうド派手に行こうみたいな感じにしたわけですね。地味じゃダメだなと。で基本的に名刺って地味ですよね。会社から配られる名刺ってどうですか、派手ですか、地味ですよね。普通に会社名と役職と名前、そして住所と電話番号が書いてあるって、それぐらいですよね、まあ、あと今だったらメールアドレスが書いてるとかファックス番号書いてるとかそれぐらいなんですよ。超有名企業だったら会社がすでにブランドになっているのでそれが別に構わないんですけど、誰も知らない中小企業の場合そんなねあの地味な名刺作ってはダメですよと。あの理由は何の情報も載ってないからです、はい、何の情報も載ってないんですよ。あの有名な会社っていうのはお客さんも知っているわけですね。普通の人が知っているような大企業とか超有名企業っていうのはもうその会社名に情報がいっぱい盛りだくさんなわけですよ。なぜならそれを知っているから、その裏側も全部知ってるから、あそこねっていうふうになるわけですよ。パナソニックねみたいななるわけですよ。 NTT ねとかでなるわけですよ。信頼の会社ねみたいになるわけなんですけど、全然知らない中小企業の会社、例えばシガーソーラーアメニティですって言われてもはみたいになってくるわけですね。全然知らない、何それ、わけわかんないというふうになっちゃいますから、だから名刺には もっとパーソナルな情報、個人情報をもっとふんだんに入れていきましょうねと、ごちゃごちゃしていいですよと、シンプルでかっこいい、あの、ね、質素なこうあの名刺なんていうのはダメですよと、もうごちゃごちゃ書きましょう、もう情報をふんだんに入れていきましょうねと。なぜなら会社名はブランドじゃないからです。だから僕は会社がブランドじゃない代わりに、僕は僕 の, プラあの個人のプライベートをブランド化して、個人をブランド化していこうと思ったので、僕の個人の情報をどんどんどんどん出していったわけですね。名刺にももうめちゃくちゃ書きました、はい、だからシンプルでおしゃれな名刺っていうのは誰もが知っている超有名企業だからかっこいいのであって、誰も知らない中小企業の名刺をシンプルでおしゃれにしても中身スカスカの名刺だというふうに思われてしまうわけですね。ゴミ箱、速攻ゴミ箱にポイって捨てられてしまうわけですよ、うん、お客さんに伝えたいメッセージ、伝えたいことっていっぱいありますよね。その一部でもいいので名刺に書きましょうねと。
QR コード
あ、今だったらそれ全然いいと思う。
QR コードやって、うん、そこから全部情報メールしても
全然いいと思う。でも QR コードに行くめんどくさくない？ QR コードをやるって、はい、名刺をもらったからっていちいち QR コードでやらないじゃない。だから QR コードに行かせるメリットも書かなきゃダメねそういうことになってくるわけよ。お客さんにどんなメリットがあるのか、あなたと知り合えることでどんなメリットがあるのかっていうのを考えなきゃダメね。なんか個人の情報をどんどん与えるってことは、私はその、ね、変な人間じゃないですよって、だから僕のこう過去を知ってもらうことで、僕個人を知ってもらうっていうふうになったら、お客さんは信用されやすくなるわけだからね。だからいっぱい書きましょうねってことです。いっぱい書きましょう、生年月日ぐらいは書きましょうねみたいな意外と盛り上がりますよ、はい、顔写真も、ね、載せない方いらっしゃいますけど、顔写真があるだけで写真と実物全然ちゃうやないかって、その花開くわけですよ、その遠くにね。営業トークに入る前に雑談でいきなり花がポーって開くわけですよ。そうなんですよとか言って言えれるわけですよ、で年齢も辻さんみたいな、あんた40超えてんのとかなるわけですよ。そうなんですよ、若く見えますねとかなるわけですね、3人の子供がいてるの見えないねとかなるわけですよ。でってこう言って、丸々高校に行ってるの俺もそこだよとかなるわけですよ。一気にグーッと近づきますからね。それ全部秘密にしてしまうと分からなくなっちゃいますから、そういうのをどんどんどんどん出していきましょうねと、で今だったらね、昔はやっぱ印刷屋に頼まなきゃダメだったんですけど、今はもうね、そのパソコンとプリンターあればできるぞみたいなんで、今はね作れるじゃない、簡単に、しかも安くて、ラクスルとかアスクルでも作れると思いますけど、ああいうのでやって自分のオリジナル名刺っていうのを作りましょう、はい、既成概念の普通の名刺作っちゃダメですよ。でかっこいい名刺もいらないです。自分の個人情報を爆発させたような、こんな名刺見たことないわみたいな、ド派手な名刺作りましょうねと。そういうのを作ることによってお客さんもうわっていう風になっちゃいますから、前回でもお話ししましたけど、顔写真とかいうのも絶対いりますよと。自分とそのお客さんの接点を見つけるためにもいろんな情報を書きましょうねと。そしたらお客さんはもうグッと近づきますからね。正体不明のわけわからん営業マンから買うよりかはね、出身だとかその考え方とか全部分かってる営業マンから買いたいっていうのがお客さんの本音でもあります、だから訪問販売から来る大阪からの業者とか、まあ、他府県から来る業者に関して言えば、僕が地元でやっている分そんなにもう負けるわけがなかったんですね。だからこれを見てらっしゃる方も、地元で地域密着型で頑張ってるんであれば、はい、名刺工夫しましょうねと。だって名刺配りますよね、みんないろんな人に。あれも一種の広告ですからね。でお客さんにその名刺でファンになってもらう、僕のことにちょっと興味を引いてもらう、 QR コードを見てもらうっていう、ね、やり方やろうと思ったら、やっぱりいろいろ工夫しなきゃダメですよということになります。だから僕はたった一人になってしまった時、はい、何をやったのか、もう売りっぱなしにしないですよ、ちゃんとアフターフォローやりますよと、もう説得営業みたいにもう売りつけないですよと、待ちますよみたいな。であとはもう名刺とか、要は個人情報をオープンにしましたよってことです。だからホームページ見ても僕の個人情報いっぱい載ってます、はい、だそういうのを見てもらって、お客さんがあこの人から買いたいなっていうふうに思ってもらおうと思ったわけですね。だから僕がお客さんのところに行くとき、今だったらね、もうネット社会ですからみんなホームページチェックしますよね。そのお客さんが僕と出会うときっていうのは僕と初対面じゃないんですよ。ホームページだとか小冊子とか資料で何度も何度も出会っているので、お客さんは僕と何回も会ってる昔の親友みたいになってるわけですよよく言えば僕は初対面ですけどね、お客さんからしたらもう全然初対面な気にならない、あ辻さんどうぞどうぞっていう風になるわけですね。そういう風にしていきましょう。僕はそうやって うまくいきました。たった一人でも売りまくることができましたからね。だからぜひぜひ地域密着型で頑張っていらっしゃる方はぜひ僕のねやってたやつっていうのもいい参考になるのかなというふうに思いますから、この3つぜひやってみてくださいねと言いたいですね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボお持ちでない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問を受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。